前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。すみません、収録しているのが12月のもう年末なんですけども、私、風邪をひいてしまいまして、ちょっと喉がガラガラしていて、お聞き苦しいところもあると思いますが、皆さん、体調は大丈夫でしょうか。1月ですからね、1年間張り切ってまいりましょう。では、また20分間お付き合いください。さて今日のゲストです。今日のゲストは沖縄奄美連合会会長の奥田誠義さんをお招きしています。奥田さん、おはようございます。
おはようございます。
はい、すいません、声がこんなんですが、はい、今日はですね、奄美のお話を聞こうということで、
はい、ありがとうございます。
お招きしました。実はですね、奥田さん、奄美の復帰記念日12月25日なんですけども、毎年行っていまして、昨年末ですね、もう行ってきました。復帰っ子ということでね、私も復帰っ子なので、奄美の復帰はどうなのかなということも学びながらということで行ってきたんですけども、こういったお話も、させていただきながら、奥田さんにまた奄美のお話をお伺いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。さて、今年奄美は、昨年ですね、昨年、私が参加した式典は復帰63周年、
はい、そうですね、は
い、ということで伺ってき、ました。奄美が復帰したのは1953年、昭和28年12月25日ということですけども、だんだんですね、 やはりその先人の偉業を称えつつですね、これからの奄美の発展をということで心を一つにするという一日かなというのを感じていますが、今回は未来志向の話がちょっと多かったんです。ちょっと最初の方、当日の様子だけお話をさせていただきますね。はい、ちょっと寒かったんですけども行ってまいりました。小中学生が中心になって、日本復帰記念の日の集いというのが毎年ね、ありますけども、例年は拝み山に、20分ほど急斜面を上がっていった復帰記念広場ね、行かれたことありますよね。でやるんですが、列席者のですね、高齢化などで山によう登り記念ということで、なぜ小学校の校庭で、開かれたんですけども、実はそこ の石段のあたりがまさに復帰運動発祥の地ということなんですね。
はい、そうですね。同じ小学校広場が、
そうですね、はい、そこで、小中学生そして、関係者、私も参加をしました、600人ぐらい集まって行われたんですけどね。奥田さん、この日は、今年はですね、4つの復帰関連行事があったんです。はい、まずこの一つ のなぜ小学校で行われた日本復帰記念の日の集い、はい、そしてその前にですね、やはり拝み山、そこに泉芳朗先生ですね、復帰の、奄美復帰の父と呼ばれる、はい、先生の、銅像等々ありますので、そこでもちゃんと式典をやろうという団体がありまして、はいはいはい、そこでまず一つで、この二つですよね。で午後は、県立奄美図書館で復帰記念の講演がありました。
はい、
で復帰当時小学校6年生だったという方のね、島岡さんという方の講演がありましてね。でそして夜は、高千穂神社ですね、断食祈願をした高千穂神社で、かがれ美集会ということで、4つも行事があるという、しっかりとその復帰を語り継ぐっていう体制ができてるんじゃないかなとですね、沖縄と比べてですよ、
はいはい、
思うんですけども、どうですかね。63年になりますけども、奥田さん、当時覚えてらっしゃいますか。
一つのこれからの奄美というのを見て考えての授業の持っていき方だと思うんですよ。奄美の歴史考えればいろいろあるし、はい、今まで生きて、特に戦後のこの復帰の問題に関してはね、はい、それを乗り越えるためてきたという当時の環境、分かるために、確かに今若い小さい子どもたちには印象に残ると思うんですけど、はい、今いる一般社会人の人たち、もう少しそういう人たちに、思いがね、伝わるような授業を持っていかれたら、 という思いあるんですけど、うん、確かに先輩方がと昔の先輩たちはよくやったんだよ素晴らしいよって、これはもう分かることですけど、じゃあどうしていくかという意見を聞き入れるね、
うん、
若い人も確かに復帰60周年でいろんな団体、60から70ぐらい団体できたけれども、はい、それをうまく生かしていけた、
うん、
やはり島にいる人が島を好きになるために歴史を知る、うん、伝統文化を知る、うん、それと自然、
はい、
今一番話題の奄美の素晴らしい自然と残してきた、はい、これも先人のおかげだから、
うん、
そういうのをそう含めた中の一つの復帰運動中考えればね、
うん、
確かに書きたいなと思うけれども、はい、僕らみたいなあのは復帰行事も参加 できなくて寂しい思いですけどね、でも外にいながらでもそういうのを少しずつやっぱり忘れてはいけないことですから、
うん、
まあ奄美群島民20万よと、うん、本土に渡った約20万よ、40万近くの人たちがあれだけまとまって、
うん、
大きいアメリカを相手にね、
うん、
もう一つの大変なことなんですよね、
うん、
世界を相手に。で次この間あった大島高校の甲子園ですか、
はい、
あれでもう一度ふるさとに対する教習中の思いを起こさせたという功績、
うん、
島の子どもたちに自信つけた功績というのはもう鹿児島県全体に含めてそういうあれがもういい意味での効果が出てるんですよね、
うん、
だからいい機会だから、うん、厳しい時代だからこそなおね、
うん、
奄美が生き残るために、
うん、
どういう方向でどういったらいいのかというのを、うん、みんながもうこの復帰を機会に、うん、復帰記念日を機会にね考える機会になってくれればなと思ってます。
そうですね、うん、確かに世代と世代を結ぶバトンを渡すような一日かなという感じがしていますけども、
ね、
歴史を学んで、まあ、これからの奄美どうしていこうかと、ね、子どもたちとそして大先輩方とね、共に語り合えるいい一日だなと思っていますけども、まあ、先ほどもお話がありました。まあ奥田さん、沖縄奄美連合会ということで奄美の方もちろん復帰前なんかは特にやっぱり職を求めて本土に行かれる方、そして沖縄に、
ね、戦前までは本土に、うん、就職で行ってたけれども、はい、結局22年占領された、うん、もう戦後からは、はい、結局特に21年にはもう正式に、
ええ
海上封鎖されるし、
うん、
日本の主政権が完全に政治、経済、司法が、
うん、
もう権限はなくなったわけですから、その中での苦労、
うん、
というのがね、
ある
中で渡って沖縄になぜ渡ってきたかっていうのは、結局戦後戦地から疎開先から、
うん、
多くの人たちが帰ってくるけど島はもうパンク状態ですよね。
そうですね、
パンク状態でもう食もない、食べるものはないし、仕事もない状況ですから、またまたま沖縄に、昭和24、5年ぐらいに、渡航が緩和され、本土とはもう海上封鎖ですから、
そうですね、
そういう状態の中で、沖縄はまた沖縄で占領軍は占領軍でその対朝鮮問題が出てくるからも、軍の経費に金をかけるから奄美なんかもほったらかしの問題ですよね、だとしかしその昭和21年22年が琉球銀行の、創立ですよね、
はい、
この要員の皆さんも全部奄美から、戦後復興に対する優秀な人たちは奄美から人材を、はい、アメリカっていうのはすごい国ですから、もう始まった半年後には海軍陸軍とも民生館教育を、本土の大学で講座を作って、占領と同時に情報と持ってきてますからね、でこの人は今本 本土のどういう学校出てどういうして、今台湾にいるはず、大陸にいるはず、島に帰ってるんだという情報すごいですよね、うん、やっぱりこういう国と相手したんですから、
うん、
だからそういうところで沖縄に呼ばれて、
うん、
あのまあ金融関係はもちろん、それからあの今でいう海運関係、
うん、
もう全部そういう含めた人材、で、あとは一般の人たちが24、5年頃のその渡航してきた人たちはもう生きるため、それとある人たちはなんか自分の大きな夢を持ってきた人たちもいるはずですけど、それがね、今あの実際した数が果たしてどれぐらい来られたかというのは公文書にないんですよ。だからでもその中でも、まあ、鹿児島自治研究所の本では毎月1000名ぐらい近い若い男女が沖縄に渡ったっていう記録はあるだけで、入域管理事務所なんていうのは、復帰してあの在留申請した記録でもあれは14歳以上だけなんですよね。子供たちも乗ってないし、それもあの時代だったら密航が、偽装結婚あるし、養子縁組ありますし、それいう時代ですからね、まあこれをされて沖縄に来た人たちは復帰運動自体もわからん、
なるほど、
奄美、ね、が復帰するとなったら、今度は復帰前になると今度はあの占領国の人間はどうされるんだろうか、奄美市はどういう処遇にされるんだろうかという、いろんな不安がつきまとうから、
実際奄美が復帰して、その後沖縄が1972年に復帰するまで19年間あるわけですけども、その間非常にあの沖縄にいた奄美の方々苦労されたと聞いていますけども。
そうですね、あの渡った人たちが5万とも7万とも言われるという実数はつかめないらしいんですけどね、まあ、約半分近くの方が奄美に帰ったり、
はい、
でそのまま関西の方に行ったりしてるけども、
はい、
その実数は、分かってないんですけど、だからそういう、だから残った人たち、まあ、5万でも6万でも、はい、その人たちが沖縄で住んだ人たちしても沖縄に居住権を持たないとダメだし、で奄美人に対する処遇というのが出てきますけどね、これが私記録出した、
はい、
あのそのこういう先輩たちは語らないんです。
ああそうですか。
書いたのもないわけですから、だからなんとかこれを、でもこういう中でみんな頑張って、先輩たちは頑張ってきたんだよ、後ろ姿を見てね、それと人物名鑑とかいろんな見ながら、あこの先輩はこういう生き方してきてるんだ、こういうしてるんだっていうのを僕はしながら、明治の後半の人、大正、昭和の先輩たち大体分かり、はい、合ってますので、もう約40年近く、あまり、こう島さばくりって言うんですけどね、
はい、島さばくり、どういう沖縄あの標準語で言うとどういう意味になりますかね、
さばくりというのは世話をするという、ね、ようなもんでね、
はい、
まあ、おかげで僕自身はまだ勉強になったと思うし、きっかけは島唄ですよ。
あそうですか。まあ、実際その私が聞き及ぶ範囲でも、まあ、奄美の方々、奄美が復帰した後沖縄に残っていた方々はもう公職からは追われたり、まあ、義務は課されるけども権利が十分に与えられないという大変苦労されたと伺っています。
公職追放中、
ね、はい、あの非常になんかあのそういった歴史が、ね、あるということは私たち沖縄の、ね、人も知らないといけないなというふうに思っています。
そうですね、平成11年の8月に新報さんが特集組んで、はいはい、あれをもとに、ああこういう人たちは苦労してるのになと、話は聞いててもね、
ますね。ただ
あとその、案外語らないし書かないんですよ、復帰頃までの記録なんて、集まりの集会の記録なんていうのは、はい、みんなメモ持ってパッとやるような時代から、これもういつ結成されて、
ね、
創立調べるのが大変、これは僕でも平成16 7、8年ぐらいやっと分かりましたか、
はい、あ、そうですか。奥田さんでもそういった状況ということは本当にあの先輩方からね今のうちにいろいろなお話を聞いて記録していくことって大事だなと、ね、思います。
で、うん、あのよくこの間も、まあ、あの新聞社の記者さんから聞いたりあるんですけど、はい、そういう面を含めてもまあもっと勉強しとかないと大変だなと反対にね、思いますよ。沖縄の苦労難儀、奄美人の生きてきた足跡、
はいはい、
もう一度これはもう沖縄も含めて、
ね、そうですね、はい、では奥田さんここからはですね、あと5分ほどなんですけどもこれからの未来のお話をしましょう。奥田さん、まあ、今まで、この15分間ですねお聞きいただいて、お分かりのことと思いますが、かなりですね沖縄奄美のことそして奄美の島さばくりですか、に尽力されてきた方なんですがでは奥田さん、去年こういったニュースがありましたね。奄美と沖縄間のまあ、航空運賃あと船便の、
はい、
女性が入って割引で、遠くて、近い島が本当にぐっと近くなるんじゃないかというニュースがありました。これがあの先ほどお話にも出てきました琉球アマ、琉球、沖縄失礼しました奄美琉球ですね奄美琉球の世界自然遺産登録を見据えた取り組みだったと思いますがこれあの3あのかなり大々的にですね新聞でもあの奥田さんコメントしていますけども PR どあのなさっていたかと思うんですが1年間どうだったでしょうか。
そうですねやはりあの、まあ、航空路線沖縄奄美間の問題というのは、うん、これはもう長年の夢であったし、うん、全日空さんが引き上げてから、
はい、
それからもう路線継続運動から含めたら相当あるんですけどじゃあラックさんが飛んでるけれども、運賃が高くてね、
うん、
もう日本一世界一と言われるぐらいしていつものラックの社長さんとももう掛け合うんですけど、まああんま新事業で要望は出してますけど、やはり島の12市町村ありますけど、はい、広域として動いて政府交渉国に交渉やってますけどね、うん、やはり私は実際動き出したのは3年前からもう毎日中ぐらい、
はあ
まあ、徳之島商工会がまず動いたもんですから、うん、これが なんで商工会議所協議会というのはどうなってんのというのから始まって、それでもなんとか沖縄の皆さん署名活動もあのお願いして、
はい
もう短期間でお願いしてやったりしたんですがやっぱり、うん、あの政治に国会議員の先生、どの先生が力になってくれるのか、うん、もうこれしかないんですよ、
うん、
もう一撃談判、うん、3回ぐらいやりましたけどね、
はい、
でなんとか見てで島の市町村長さんと語る会というのは2年に1回やってるんですけど、うん、その中でもこうしてお手伝いさせてもらってますよという話もしたりしてるけど、
うん、
やっぱり沖縄奄美というのは沖縄とこれは昭和55、56年ぐらいにも、はいあのもう飛行機が飛ばん時代
あそうですか
あの行ったり徳之島の路線を何とかしてくれとか、うん、先輩方も運動してきてるんですけど ね,、はい
なるほどね
まあ、今回はこういうのあって、まあ、JAL さんの配慮でね、
はい、
あのいろんな面で奄美は今、いい面動いてるし、
うん、
格安航空さんが動いてます、今度今新しい情報では、関西奄美路線に格安が飛ぶ
そうですか
だから沖選ぶが飛行機がないんです
あ
一番困ったのは徳之島なんですよね、
はい
だけど徳之島も第一航空さんが飛んだけれども、
うん、
ちょっと弱いのと
そうですね、
で、その運賃を安くしたのはいいんですけど、うん、沖縄の行政経済商工団体さんが関心持つの、
うん、
よとほど奄美の方がもっとね、
はいそうですね、
沖縄に無縁を向けてくれないと、
はい
まあ、人口の問題経済力、財政力の問題もありますけど、はいうん、もういつもなんとか沖縄に目を向けてっていつも
言って
るんですけど、うんすねはい
まあ、これをきっかけにまた奄美と沖縄のねあの人的な交流が盛んになるとですねまた
続いていくのかな沖縄の人の思いはありいつも感謝してるんですよそれを奄美の人がもっと気づいてくれる南海新聞さんも奄美新聞社にもいつも電話入れるんですよ、 とにかく沖縄の記事を、情報を、で奄美の人たちはもう個人事業家だろうが、もう電気屋さん水道さんでも自分の足で沖縄に渡って自分の足で見て市場調査して動くぐらいのね、沖縄の真似はせんできないどうせだけどその動きを見るだけで、という思いを持ってくれればなってね。
なるほど。
ね、専門家じゃないから余計なこと言うと、もう余計なことまた言って言われそうだから、
はい、
あのしてるけど、それを資料は僕出すから、
はい、
その記事としてでも何でもその啓蒙してくださいよってお願いしてるんですけど、はい、もう前田さんみたいに奄美に関心持ってるいただける本当嬉しいんですよ、
ありがとうございます。こちらこそいろいろと教えてもらって、
沖縄と奄美結ぶ会っていうのを作ってもらったの、
久高さんね、はい、
とか今阿国の皆さんとか、はい、いらっしゃる。
あ、そうですか。
戦後、
はい、
これも記録に載せれないのがあるわけ。
うん、
その沖縄は焼け野原だったのに世論を経由地にして、うん、国神窓口になって、うん、そのいろんな材木からもう牛馬含めて食料、本土の日用品、雑貨品、全部これ密輸で入ってるんですよ。だから記録としてないんですよ ね、
まあ、この辺も掘り起こしながら、また今後の奄美、また沖縄と奄美の交流もですね、深めてい
き
た
いなと思います。いやい
や、もうもっと
ぜひそれを手伝うのが僕の仕事ですから
ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。まだまだお話を伺いたいんですが、そろそろお時間でございます。奥田末吉さん、あの奄美100人応援団ということで、奄美のね PR も、されているということですので、また今後ともまたよろしくお願いいたします。はい、
ごめんなさい、余計な喋り、
はい、どうぞです。はい、本日のゲスト、沖縄奄美連合会会長の奥田末吉さんに奄美の話たくさんお伺いしました。ありがとうございました。